こんにちは、ピョン吉の響く楽曲。今日は大村市竹松本町で完成見学会をしてます。響きの家で、いろんなイベントを今やってます。で、7月3日に手作りポストカード手作りカード教室ですか。
はい、はい、
そう
です。
それと、今日は、7月の11日ということで手作り石鹸教室ということで、同じくゆすら工房の佐伯さんと、ゆすら工房の田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
まず佐伯さんですね。
はい、はい、
と田さんと、
はい、
声がちょっと違いますかね。わかりますかね。
どうでしょう。
この前手作りカードに、ね、来てもらったんですけど、はい、結構奥さんたち喜んでいただいてから。
そうですね。
これはずっとなんかされてるんですか。
手作り自体が好きなので、
はい、
絵の具で何かを描くよりも、はい、物を貼ったりくっつけたりという、それでなんか世界観を表現したいというのがあったので、
はい、
どうせするならそういうのも皆さんに楽しんでいただこうというのもありまして、はいはい、であとよくキットとか見本通りに作りましょうというのももちろんありなんですけど、うん、材料いっぱい用意すると皆さん自分で選んで好きなものを作ってどんどん世界が広がってアイデア満載のものができるので、なんかそういうのをこの新しいお家とか木の中の空間で一緒に楽しんでいただけたらなと思って、そういうカードの企画にしたんですけど、私自身もそうですね、いろんな材料を集めて、いろんなタイプのカードを作ってます。
あれ実際こう出せるんですか、はい、郵便として。
ですね、郵便局の規定 の、 重さと厚さと、
はい、
あと、封筒かどうかどうか、そういうものによって値段は変わってきます。
うん、
なので、重さが重くなくって、その絶対剥がれなければ50円の切手で出せる、はがきとして出せるものもあるんですけど、
はい、
大体は封筒に入れて、重さがちょっと超えてしまったらもう定型外郵便物にはなるんですけど、
ね、
でも面白さを演出するためにあえて透明のビニール袋の封筒に入れて中に、うん、中が見えるようにしたりとか、うん、そういう、それその時々で、はい、違いますけども、もうそれも含めて楽しめるこう、なんかアイテムになればなと思ってます。
この前も撮ったら、
はい、
やっぱこう一生懸命撮ってお感じがね、本当になんか、この人なんだから、もうなんか楽しそうにですよ、こう一生懸命こうタイトルしたので、ね、はい、こう一つ一つ
最初はおしゃべりしながら、材料の説明をしたりとか、
はい、
こんなのもありますよとか、見本もこんなのもありますよって出すんですけど、だんだんやっぱりちょっと作り出すとアイデアがこう湧いてくるみたいで、もうみんな黙々と作ってましたね。
あ、喜んでもらってですね、
出来上がった時はね、みんな楽しそうにしてたし、満足してた、していただけたみたいなので、よかったです。
はい、他にもポストカード以外なんかこう飾り物というか首にこう
つる、首にするんですか。
首にするたり何ですか、ね、
首にします。
首にする。あれも作られてる、
ビーズのアクセサリーですね。はい、で、一時そうですね、女の子たちがいろいろ手作りするのが流行ったのもあるんですけど、ビーズだったりこう石とか、そういろんな素材で、はい、で手軽に自分たちのものを作れるっていうのもあったりで、はい、ビーズアクセサリーも作ってます。でそれの素材をまたカードに貼り付けたりっていう、もの作りの延長線なんですけど、主にビーズとカードと、
はい、
両方作ってます。
はい、そういう教室っていうのがされてるんです
ね。そうですね、時々少し前は自宅で教室開いてた時もあったし、あとちょっと引っ越しが多いんで、
はい、
また再び大村に戻ってきたんですけど、で今はご縁があって、茅瀬の公民館で月に3回ぐらい場所を借りて、で自由なものを作るっていうふうにカードとビーズの教室をやらせてもらってます。
なるほどね。
はい、
結構あれですね、僕はどんなかちょっと分かんなくてですね、
はい、
結構興味持たれるかどうか分かんなくて、
カードの方が
ですかね。でも声かけられたらすぐやっぱ来たいっていうことが言って、申し込みあったからですね。
ポストカードに限らず、多分今日来てくださった若いママさんたちとかは、工作したりとか雑貨を作ったりとか、そういうことが多分好きな方とか、インテリアが好きな方も多いと思うので、そういうその延長線で捉えてもらったらこう、いいのではないかなと思います。
次回が、7月の18日の、 また水曜日ということで、はい、10時から12時ということですね。これまたあの申し込みをしていただいてから、
そうですね、ぜひ来ていただけたらいいと思いますので、うんですね、はい、
楽しいですもんね、
はい、であの美味しいお茶とお菓子も用意してます
であの今日してもらったあの手作り石鹸ということで、はい、今日は福岡から田田さん来ていただいてですね、はい、田田さんのこれ基本的に福岡でこうなんかされてる。
そうですね、やっぱの住んでいるところが福岡なので福岡を中心にさせていただいてます。
あの僕の感覚ではですよ、
はい、
あの手作り石鹸ってどうしてもこう昔の俳優
あります
俳優、はい、あれだから、はい、俳優をちゃんと石鹸にして、はい、またこう使いましょうっていうのがちょっとあって、
はい、
今日あの、ね、お迎え行った時もちょっと話したんですけど、はい、なんか全く違って、
そうですね、あの俳優はあの大体お掃除とかお洗濯に使うようにあの石鹸を作るんですけれども、うん、もちろんもうそれは有効な方法でいいと思うんですけれども、ちょっとそれで体洗うのはなんかちょっと抵抗がありますね、うん、ちょっと俳優と思うと、うん、なので主に、まあ、あの私の場合は食べられる油をあのよく使って、まあ、もちろん食べられないのもあるんですけれども、それで石鹸を作ってます。そうすると、うん、あの体を洗っても顔を洗っても髪を洗っても、うん、あのまあ不快感は俳優っていうほどこう抵抗感はないとは思うんですね。
今日作っ、ママさんたちに作っていただいたのは、
はい、今日はですね、あの本格的な石鹸は薬品を使うのでちょっと危ないんですけれども、あのハンドミルソープって言って、まあ、手でこねる石鹸なんですよ、はい、あの元々あるあの石鹸の元みたいなのを使って自分好みにこう石鹸のこうかん自分好みの感触の石鹸を作っていくという講座にしています、う
ん、なんか、
はい、
さっき自分私も作ったんですけど、はい、ココナッツが入ったりなんかオイルに、
はい、
何が入ったんですかね。
そうですね、割とあのこういう体験の時ではあのスーパーで手に入るような身近な素材を使うことが多いので、はい、まあ、ココナッツパウダーですとかオイルもあの、まあ、特別なものではなくて、あのスーパーに売ってる今回はひまわりの油を使ったんですね。でもそういうものでなるべくあの体験していただけるようにはしています。であのあの社長さんにはバスフィズを作っていただいたんですけれども、はい、あのバスフィズってあの発泡する入浴剤なんですね、
はい、
でこれはあのとても実は家で簡単にできてあのちょっと面白いのでよくあの頼まれることもあります。
大丈夫、全部あの自分でその例えばスーパー行って買えるやつ。
あ、そうなんですよ、今回は全部そういうふうにしてあります。あ、であの、まあ、ご自分で作るときはあの必ず食品添加物、まあ、食品グレードのものを選んでくださいというふうにもお話ししてますし、
うんうん、
本当に専門的にしようと思えばいくらでも専門的になるんですけれども、まあ、あのとりあえずスーパーで揃うものっていうことで考えてます。
なんか今ねさっき作ったやつちょうど発泡
でこれ発泡の具合が難しくてですね、やっぱり季節とかであの水分ちょっとした水分の違いであのブワーンとこう広がってしまう方もいるんですけど、
膨れまんじゅうじゃ何ですか、
鏡餅のように今日はなりました、
膨れまんじゅうで膨れちゃう方もいるんですけど、まあそれでもまあ入浴剤としては使えますし、まあちょっとあの難しい梅雨時にこれを選んでしまった私も申し訳ないかなと思ったんですけど、
もともと同じ量やったんです
ね。そうです、もともと同じ量で、
であまりでかくなった
の。そうなんですよ、
20センチくらいだった
ん
ですかね。
そうです、すごい膨らんだ方は20センチぐらいありましたね。
ですね、これ5センチないですよね、はい、4センチぐらいかな、直径がですね、
なんか膨らんでしまった方は、うん、なんか水分入れすぎてしまったっていうふうにおっしゃってたので多分それじゃないかなと思って、まあ、作り直ししていただきました。
もう一つ、はい、あのコストブレーナーみたいになったやつと、もうちょっと白っぽいやつが私あるこう、はい、あのあれはまず別なんですかね。
あれはあっち側の石鹸なんですよ、ね、白っぽくてハーブが入ってるのは。
これは、はい、何だったっけ、
ね、バスフィズなんですね。
バスフィズ、あの、はい、お風呂の中にポチャンとして
ちょっ
と
やっ
と。
そうです、
バスフィンじゃないけど、あ、バスクリンじゃない、
バブです、
バブ、バブ、バブみたいな、
そういうやつです、ね、はい、
もう一つのはもう石鹸
なんです、石鹸なんです、はい、
硬いやつ、
はい、本当に石鹸になります。
ああ、なるほど、はい、あ、じゃあ2つ作られたんですね。
そうです、今回は2種類用意させていただきました。
結構あれです、あの今日もね、あのポストカードと一緒で設計の話したらやっぱり来たい来たいということで、すぐ、はい、人数来られましたもんね、
はい、あ、そうですね、ありがとうございます、うん、あのハンドミルソープの方は小さいお子さん連れていても本当にこう粘土遊びみたいな感じでコネコネできるので、うん、本当に体験にはちょうどいいかなと思います。
うん、ですよね、
はい、
他にも何か作られてるんですか？その
そうですね、あの教室で、まあ、主にやってるのはあの化成ソーダっていう薬品を使って本格的な石鹸、はい、あの市販の石鹸のようなものの石鹸を作ってるんですね、はい、だからそれとあとは、まあ、アロマテラピーというか虫除けスプレーを作ったり、まあ、かゆみ止めを作ったり、はい、まあ、あの精油を使って、まあ、いろいろこうそれを取り入れていきましょうという感じの教室をやってます。
それはあれです、その体に優しいその虫除けみたいな、はい、
そうですね、まあ、化学物質を使わない虫除けですね。だからその分あの持続時間は短かったりするんですけれども、うん、まあ、その分あの安心して使えるということはありますね。
ああ、なるほどね。
であのお教室あの、まあ、一般的にアロマのスクールもいっぱいあるので、まあ、一概にどうとは言えないんですけれども、まあ、なるべく皆さん買うときに何種類も一気に買うのは大変じゃないですか、はいはい、なのでなるべく、まあ、少ない数であの簡単に作れるものをご紹介することは多いです。
田さんは、
はい、
あの福岡の方で活動されている。